読書紹介コーナーリブル。
はい、明日は都知事選ですよね。あの石原元都知事がね、この秋突然国政へ転身、ね、記者会見してびっくりした人多かったと思いますよ。だっていくらなんでも参戦したんだから任期までは務めるだろうと、ね、思って、普通なら思うけど、石原慎太郎って人は本当派手だなと思いましたね。私あの時、あの昔を知ってる人にあのちょっと漏れ聞いたけれども、あの慎太郎さんの方が裕次郎さんより数段かっこよかったそうですよ、若い頃。なんかその人が言うにはね、だから滑舌があんまり良くないから役者にはならなかったんじゃないかってその人は言ったんですけれども、まあんなこんなで今月の12月のリブルはですね、石原慎太郎新堕落論なんか読んじゃったんでちょっと話そうかなと思います。あの文藝春秋に2010年12月に掲載されていた日本堕落論に本人が大幅加筆して2011年7月に出版されたのがこの新堕落論ですけれどもね、まあ、2幕から構成されているんですね。で1は平和の毒っていう題がついてて全体に、で2幕目は仮想と虚妄っていう風にねついてるんですけれども、あのこの1章がすごい面白かったなと思って、まあこの平和の毒っていう風に本人があの題名つけたこれの中にはね、石原流アメリカ中国への危機感がねもうとっても具体的に書いてあるんですけど、まあなんか私たち一般人がね到底知り得ないようなことをこう暴露してるっていう意味ではちょっと面白かったかなと思うんです。そのそれが、それをどう描いてるであれね、暴露本として面白かったなと。でもね、これ読んでるとその石原さんがこうモンデル駐日大使っていうのが更迭されたっていう その当時の事件のことを事細かに書いてあるんですけれども、あの政治ってなんかそれ見てると一部のセレブの人たちがね、なんか自分の守るべき家族のことは確保しておいて、それで仕事として国を守っているというような、仕事として国を守っているっていうようなことがなんかちょっと感じられてきちゃって、私はああそうなのか、なんか政治もセレブなのかななんてちょっと思ったりしちゃうようなところがありました。まあ本を出版するっていうことも政治家にとってはある手段だし方便だしねと思って、まあ私たち一人には一票しか与えられないから、その一票をね大事に使いたいななんて、そんな風に思った新堕落論でもありました。それからもう一つ、今月はですね、前スタジオにもあの遊びに来ていただきました野口拓さんが新刊、これ単行本なんですけど新刊を出されるそうなので、ご紹介しますね。野口拓新刊遊び奉行という単行本が出るようです。まだ私ちょっと手に取って見てないので、どんな想定がされているのかちょっと楽しみだなって。あのシャモ侍を書かれた方なんですが、シャモ侍の時にはかなりあのなかなか具体的なシャモの絵が書いてあったりして面白かったなと思うんですが、この遊び奉行内容はですね、ご本人からのご紹介によりますとですね、シャモ侍第1作の69ページに藩主参勤交代で帰国後の最初の代表上は4月22日に行われた。藩主だけでなくその腹違いの兄で年寄り役から奉行に落とされて仕切りもせずにブラブラしていた9代目1亀も出席した。出席したばかりか代表上を取り仕切り、筆頭柄の稲川八郎兵衛がほとんど反論もできないうちに藩の失勢を無血のままに交代させてしまったのであると、そういう一文があったんだそうですが、そのような重要な内容をわずか5行で済ませてしまってはまずいだろうと、この5行を膨らませたというようなことが書いてあります。下級藩士側からでなく藩主や重職商人たちの間で何が行われたかを扱った内容となっております。当然のようにこれまでのシャモ侍に登場した人物も書かれていますが、そのあたりも楽しんでいただけるのではないかと思いますと書いてありますね。あの時代劇好きの人にはぜひおすすめです。野口拓の新刊単行本の遊び奉行、これがもう12月に入ったら出されると言ってましたので、本屋さんで多分平積みになっているんじゃないかなと思いますので探してみてください。楽しみにしてます。では2曲目いきましょう。ホリーコール Calling You。
あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
はい、12月の花散歩は小伝馬町をうろうろした南谷、とある喫茶店に入りました。
小伝馬町に花月はあるわけなんですけれども、小伝馬町ってこうざっくり言ってどんな町ですか？例えば、まあすごい会社が多かったりするんですよね。
会社も平日の昼間などは会社員の方々が多いんですけど、昔ながらの下町の町であって、
ここら辺って小学校はどこにみんな行かれるんでしょうか？
小学校はもともとは十四小学校といって、はい、小伝馬町牢屋の跡地に小学校があったところなんですけれども、人口の 住んでる方の人口が少なくて、子どもの人数が少なくて、20年ぐらい前に人形町の十日小学校と合併をして、今人形町に日本橋小学校という形で存在します。
そっか、今小伝馬町の牢屋で思い出しましたけど、ここら辺だから昔江戸時代とか吉田松陰とかが入ってた。
そうです、そうです、ね、吉田松陰さんが打ち首にあった場所で、
うん、そうか、まそういう、もともとは牢があった町だけども、こう結構下町的な雰囲気が残ってるんですか？
そうですね、下町的というか人情と、うん、下町の気質、うん、いいも悪いも残ってますね、
うん、はっきりしてる。
そうですね、
ここら辺で例えばクリスマスツリーなんか言ったらどんなところ行けば見れるでしょうね？
ここら辺でクリスマスツリーだったら今、うん、ついこの間リニューアルして、あ、ツリーではないですけど、夜景だと東京駅丸の内、あとは有楽町
まで足伸ばす。
そうですね、あと日本橋、三越、
これ大きなツリ
ー、そうですね、三越さんとか、コレド室町、コレド日本橋、高島屋、
花月さんでは、こう店内にツリーを飾ったりとかそういう予定はないんです
か？まあちょっと店内にツリーは飾らないですけれど、はい、大きいものは飾らないですけど、はい、要所要所の小物で、うん、あ、クリスマスだなって感じたりとか、うん、あとは母のちぎり絵で、うん、その月その月の季節柄のお花をイメージした作品が飾られていたりします。
ちぎり絵、
これは和紙のちぎり絵ですね。
入るとどこで見られるんでしょうね？
今この12月に向けてクリスマスっぽいという年末年始に向けた和紙のちぎり絵をまた壁に4つぐらい飾ります。
楽しみです。小伝馬町の花月さんからお届けしました。
そうです、花月にはそういうちぎり絵のお花、まあ、花散歩の一つなんですけれども、お花が結構店内額に飾ってね、飾られていたりするんで、なんか季節の花を感じたいななんていう時には、この人形町の花月さん、小伝馬町です、小伝馬町の花月さんに、訪れてみるのもいいんじゃないかななんて思います。場所は小伝馬町の交差点があります。それの、岩本町の方に向かって左側の道路を歩いていると、今はドコモの携帯ショップがあるその隣ぐらいにあります。ちょっとウッディな作りなので分かりやすいと思いますけれども、花月さんに行ってみてはいかがでしょうか。 Radio 7